今日も心に前向きファインダーを。どうも、クロです。今回はですね、NFT アートとチップ文化という話をしていきたいと思います。僕はそのブロックチェーンとか、クリプト仮想通貨、そしてその NFT アートっていうものが好きで、2022年からまあそういった世界に足を踏み入れてね、まあ楽しんでいるわけですけど、まあ自分自身もその NFT アートクリエイターとして、まあ作品を作って、っていうふうな活動をしています。で、まあ、いつもその自分が出すコレクションっていうのは、まあ、なんか何かしら自分の中でテーマがあって、まあ、もちろんそれはそうなんだけど、テーマっていうのはそのアートとしてのテーマ、コンセプトっていうものだけじゃなくって、そのコレクションを出すことによって、なんていうのかな、なんかこう、実験というか、検証というか、まあ、そういったものも結構こう、絡めてやってることが多いんですね。で、今ちょうど自分が、ここ最近作った6作品っていうものが、まあ、音楽に連動して、その音楽のこうメロディーとかリズムに合わせて、こうアートが、そのまあちょっとこう、音声だけだから伝わりづらいと思うんですけど、なんかこう、動的なこう、いわゆるジェネラティブアートって言われるような、こう、グラフィックスみたいなものがこう、音楽に合わせてこう、動くっていう。で、それがこう、3D になっていて、ユーザーの方が自分のこう、好きなような、こう、向きにしてみたいだとか、こう回転させてみたいとか、ズームインしたりズームアウトできたりみたいな、まあそういういわゆる体験型の、まあ、アートってものを、今僕はメインで面白がって作っていて、でそれを、まあ、NFT、まあ、つまりそのブロックチェーン上に、まあ、データとして残して、でそれをこうなんていうのかな、まあ、お届けしていると、作品として届けていると。でそんな中で今そのいわゆるそのギブアウェイって言われるような、まあ、無料でどうぞってプレゼント企画みたいなことをしてるんですね。で、まあそれをなぜそういう風な形でやってるか、要はその販売という形じゃなくてやってるかっていうと、まあそれはもう今回、まあいろいろと検証したいことがあって、まず一つは、ちゃんとこれは、正式にこうコレクションとして、まあ販売する予定なんだけれども、それを、要はその、コレクションとして紐付けないで、一つ一つの NFT アートとして、こう、なんていうのかな、作って、無料でお配りする、その時点でそのコレクションに紐づいていないと、なんて言えばいいかな、そのマーケットプレイスとかその市場で価値をまあ基本的にはこう持ちづらいんですよね。その流動性みたいなものが、そもそも生まれづらい、なんでかっていうと、基本的にそのマーケットプレイス上でやっぱりその NFT アートっていうものをこう、まあなんて言えばいいかな、閲覧したりとか検索したりとかってするときに、基本的にはコレクション単位でやっぱりこう見られるわけですね。だから音楽で例えるんだったら、一枚一枚の、いわゆるそのシングルとか、シングル CD みたいな感じ。今シングル CD って言われるのかもしれないけど、ああいう感じよりも、基本的にそのマーケットプレス上に並んでる時っていうのは、もうそのフルアルバムとして並んでるみたいなイメージですね。だからシングルで存在しているようなものっていうのは、基本的には、まああんまりそのマーケットでは、まあ、ピックアップされないっていうか、まあそもそもなかなかその目につかない。つまり、まあ流動性みたいなものはそこには、まあ、生まれづらいみたいなところがあるわけですよね。あえて今回はだからそういうふうに、まあ市場価値的なものは、まあ生まれ、そもそも生まれないような状況の状態で NFT をこうだ、NFT にして、でそれをこう無料で、欲しい方どうぞっていう感じでプレゼントしているっていう感じですね。で、だけどその正式にコレクションとして、まあアルバムみたいな形で出すときには、そこでちゃんとこう新たに買い手が出るのかどうか、今回そういうふうに同じ、まあ作品としてはほぼほぼ同じようなもの、まあ厳密に言うと、正式に出す方の作品の方をもうちょっとクオリティはブラッシュアップしようと思ってるけれども、ほぼほぼまあ一緒ですよね。だからほぼほぼ作品としてはアートとしては同じような品質のクオリティのものっていうのが今すでに無料でまあ市場にこう出回ってると、僕が配ってるとで、なんていうのかな、だからそういう意味で言うと希少性なんかも、まあ、ないですよね。だって別に欲しいっていう人がいればいるほど僕がその NFT をこう作ってお配りするわけだから、希少性みたいなものはないと、だけどその上で、ちゃんとこうコレクションとしてアルバムとしてマーケットにこう、その時はちゃんとこうコレクションに紐づいた一点物として、出した時にそこに改めて価値がつくのかみたいなことを今回検証してるんですね。でさらに言うと、今回はそのチップ文化っていうところも検証して、これはまあその前々からそれはやってるんだけど、僕がそのメインで活動しているブロックチェーンがその BSV チェーンという、まあ、皆さんご存知のそのビットコインって呼ばれるその BTC チェーンから派生したチェーンで、で僕はそのクリエイターとして活動する上では BTC チェーンじゃなくて BSV チェーンをまあ使ってるんです。でなんでっていうと、 BSV チェーンっていうのがその いわゆる手数料、ガス代と言われる手数料が、まあ、めちゃくちゃ安い。もう1円かかるかかからないか。まあ、乗っける容量、データ容量、ブロックチェーン上に保存するデータ容量の大きさが、まあ、でかければでかいほど、どうしたってそこの辺の手数料っていうのは、まあ、多少、上がってしまう部分はあるけど、それでもね、そうね、数十円いくかいかないかぐらいっていう感じですね。だから基本的には普段、お金のやり取りだけとか、軽い容量のものとかであれば、本当に数円、もしくは数円未満とかっていう、手数料で済むというところと、あとやっぱりそのトランザクション、取引の通る速さがめちゃくちゃ速いんですよね。本当にもう数秒で通る、取引が完了するっていうところで、なんか個人的には使い勝手がいいチェーンだなと思ってこう使っている、まあ、あとはさらに言うと、そのビットコインのその同系統のチェーンっていうところもあるし、で僕はもうそもそもビットコインというものが好きだし、っていうような感じで BSV チェーンを使ってるんですね。でその BSV チェーンっていうのが今話した通り手数料が全然かからないから、つまりそのマイクロペイメント、マイクロトランザクションとか、そのナノペイメント、ナノトランザクションと言われるようなめちゃくちゃ少額のお金のやり取りっていうものができるんですよね。例えば1円送金するみたいなこともできる。1円分の仮想通貨を送金するみたいなこともできる。でもともするとその手数料がやっぱり高くなってしまうようなチェーンとかだと、なんていうのかな、そもそも1円送金するのに数十円、数百円かかっちゃったりとかしてしまった場合は、なんていうのかな、そもそも1円の送金なんてやってられないみたいな話になっちゃうから、まあ、そういったところで、僕はそのマイクロペイメントとかナノペイメントって言われるようなものができるこの BSV チェーンっていうのがまた好きだったりもする。でそこに、まあ、あのチップ文化っていう話ですね。日本ではあまりそのチップ文化っていうのはないと思うんですけど、結構その僕が関わっているその BSV チェーンのこうコミュニティ、まあ、海外の方々が中心ですけど、っていう中では結構こういうチップを投げ合うみたいな文化が当たり前のようにあったりとかして、でそのチップをこう支払えるような、そういうオンチェーンの SNS、 ブロックチェーンに紐づいた SNS なんかもあるんですね。で僕も結構使ったりするんですけど、でそこではでこう普段のこう X の投稿みたいな、 SNS の投稿みたいなものに対して、まあいいねの代わりにその仮想通貨のチップがこうお互いにこう投げることができるっていう、投げ銭感覚で投げるっていうのがあって、だけどそこでな、投げ合っている投げ合ってるっていうか、そこのお金っていうのは日本円で見たら本当に数円とか数円未満みたいなお金が動いてると。だけどなんかそれはそれでこう成立する世界線っていうのかな。でその中で、まあ、ちょっと話が長くなっちゃったんですけど、今回その無料で、そのプレゼントお配りしているその NFT っていうのを、そのまあ無料で配ってはいるけれども、なんかその作品が気に入ったよとか、そういう活動を応援してくれたりとかね、面白いことしてるねとかっていうような感じだったら、あのチップはいつでも歓迎しますよっていう、そういうスタンスでいつもやるんですね。で今回もその無料でいろいろ検証実験も兼ねてやっている。だけどそれに対してこうチップ、大歓迎ですみたいな感じにした時に、まあ、どれぐらいの人がそのチップを支払ってくれるのだろうか、そしてチップを支払ってくれるとしたらどれぐらいの金額をね投げてくれるんだろうかみたいなことを今回それも兼ねて検証してるっていう感じですね。で今、ざっくり言うと何人だったかな、25、6名の方に今プレゼント、し終えていて、で日本でさ、そうか、作品数でいうとだからトータル60作品ぐらい今送り終わったのかな。今ちょうどそのギブアウェイ企画をして、日曜日、日月火水木金、まあそうですね、大体5日6日目ぐらいなんですけど、まあトータル25、6名、まあ60作品、まあそこの数だけ見たらね、まあそんなにたくさんの数ではないけれども、まあそれぐらいの人たちがまあ欲しいよってことで手を挙げてくれたって、まあ一つの事例としてね。でその上で今日本円で見ると、じゃあチップでどれぐらいもらえたのかっていうと、まあ、大体3000円分ぐらい、まあそれが高いか低いかっていうのはまあ人それぞれ違うかなと思うんですけど、僕はまあそんなに、そうだねそこまでの金額ではないけれども、いやだけどなんていうのかな、その0円ではないっていうところ、やっぱりその0円から1円に、まず0から1にそのマネタイズしていくっていうところの難しさっていうのがあったりするし、そういう意味でもこういうチップ文化、なんか一人のチップは本当に中には数十円とかっていう方もいるしね、数百円っていう人もいるし、まあ様々なんですけど、こういうチップみたいな風にすると、 うん、だからなんかただこういうチップ文化みたいなものっていうのと、このブロックチェーン NFT アートみたいなところが、その僕は結構そのクリエイターっていうのがそういうコンテンツ、まあ、別に僕はクリエイターとして飯を食ってるわけじゃないけど、そういうコンテンツクリエイターとかエンタメみたいな、うん、ところに対してのなんていうのかな、新しいマネタイズ方法っていうか、そのお金との新しいこう、まあ、向き合い方というところで、僕はブロックチェーンとこのなんかチップ文化っていうところ、まあ、NFT アートとチップ文化っていうところになんかこう可能性があるんじゃないかなと思って、まあ、そんな検証をしていますという今回は話をさせていただきました。お付き合いくださりありがとうございます。それでは今日も良い一日を。ではまた。